まあ、12月に入りました。講壇の前にろうそくが1本灯りました。今日はアドベント対抗節といいます。第1週、いよいよクリスマスのシーズンとなりました。アドベント対抗節はですね、キリストの降誕を待つ週です。このアドベントはですね、アドベンチャー、冒険と同じですね、言葉から来ています。つまりクリスマスは神様が冒険された日ということ。それはご自身の一人子をこの罪の世界に送り、十字架の死にかけるというですね、神様にとって大冒険の日です。それはひとえに私たち人間を愛するあまりですね、そのために神様は危険なアドベンチャー、冒険をされました。これがアドベントです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ピリピ人への手紙4章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、ピリピ人への手紙4章の13節、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。13節読んでください。
私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、ね。はい、この御言葉は先週のメッセージの中でも皆さんと一緒にですね、朗読しました。今日は12月2日、今年2018年は兄弟姉妹皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。まだ11ヶ月、あと1ヶ月ありますが、振り返ってみましょう。つまり皆さんはこの1年どこまであなたの夢ビジョンに近づいたでしょうか、ということです。旧約聖書の箴言29章18節に、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、別訳ではビジョンがないと人々は勝手なことをやり出す、現代訳ですがとあります。つまり向かう目標というのがなければ人生も旅も行き当たりばったりだということ。毎日同じ日の繰り返し、同じところをぐるぐるでね、回り、月日だけが流れていく。しかしながら聖書は、少し前のピリピ書の2章13節を開いてください。いつも読んでいる御言葉です。で、踊る兄弟、ピリピ2章の13節読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせことを行わせてくださるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。まあ、別訳では口語訳ではあなた方のうちに願いを起こさせて、ね、実現させてくださるのは神であって、それは神の良しとされるところであるとあります。この御言葉は私たちが現在学んでおりますコーチングセミナーの中心となる御言葉です。神様は兄弟姉妹皆さん一人一人に神様のですね、素晴らしい計画、御心を持っておられ、そして皆さんに志、願いやビジョンを与え実現させてくださるのですと書いてあるのです。神様は皆さんお一人の人生に計画があり、それを願いという形でですね、皆さんに示し実現させてくださいます。どうでしょうか。皆さんはこの1年、神様が兄弟姉妹一人一人に持っておられる計画、御心を行い実現に近づいたでしょうか。ですね、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。今日は旧約聖書の人物より神様からいただくビジョン、そしてそれを成してくださる神様の働きについてお話をいたします。今日語る説教は、まあ、どちらかというと年の初め元日礼拝向きの話ですが、 前もって皆さんにお話しします。どうぞ来年に向けて自分は何を目指して歩んだらよいか考えてください。そうでないと1年後のあなたは少しも進んでいない、今と同じところにまだいるかもしれません。その人物はノアです。はい、で創世記6章を開いてください。では小鶴兄弟、創世記6章の最初に5節6節を読んでください。
主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。
ノアの時代、地上に住む人間は甚だしく堕落していました。五節、ちょうど 今の時代によく似ています。地上に人の悪が増大し、その心に計ることがいつも悪いことだけに傾くのを神様ご覧になりました。正しい聖なる神様は人間を作ったことを後悔し、心を痛められました。兄弟姉妹、今ですね、今の世に住むこの世の人の姿は人間の本来の姿、神様がご計画された姿からもう程遠く離れています。今の人間の姿は神様の御心の姿ではありません。それで、はい、7、8読んでください。
そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。
それで神様は人をすべてこの地上から消し去ろうと考えられましたが、その中でノアだけは神様の御心にかなう、つまり神を敬う、神を恐れる人でした。それで神様はノアに仰せられました。13、14読んでください。
そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地とともに滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴエルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の屋根で塗りなさい。
すべての肉なるもの、人間も動物も滅ぼしてしまう。しかしあなたは家族のために箱舟を作りなさい。そして次にその寸法までも神様は指示されました。15、16読んでください。
それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュピト、その幅は50キュピト、その高さは30キュピト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュピト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。
箱舟は文字通り箱の形です。いわゆる船の形ではありません。箱ですですね。幅22メートル、長さ132メートル、1キビトが44センチです。高さが 13.2 メートル、4階建て以上のですね、ビルのですね、大きさに、匹敵いたします。材料は、これゴフェルと書いてある糸杉です。内と外はですね、防水のために木のヤニで塗りなさい。中は1階、2階、3階の3層構造になっています。とってもとっても大きな箱舟です。はい、では踊る兄弟、17、18読んでください。
私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。
飛んで22節読んでください。
ノアはすべての神が命じられた通りにし、
すべて神が
ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。
はい、17節。神様は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。神様はノアと家族8人に箱舟に入るように命じられました。ノアはすべて神様が命じられた通りにし、そのように行いました。つまり神様はノアとノアの家族を大洪水の滅びから救うためのビジョン、計画をノアに示されました。箱舟を作ってその中に入るという計画です。しかしながらノアがこのことを実行するためには信仰が必要でした。ここに何か挟んで新約聖書ヘブル人への手紙11章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ヘブル書11章の7節を読んでください。
信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ここ今読んだところに、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時とあります。ノアがまだ見ていない事柄っていうのは何でしょう。まあ、実はノアの時代までは空からですね、天から雨が降ったことは一度もありませんでした。そのことは創世記2章の5節6節に、地上に雨は降らず地下水が土地の全面を潤していたとあります。雨ではなくて地下水によってですね、土地は潤い、作物は作られていたのです。しかしですね、雨を降ったというですね、経験がなくてもですね、見たことがなくても、頭で理解できなくても、ノアは神様が語られた言葉に従いました。兄弟姉妹、これが信仰です。自分が理解できることを信じることは信仰でも何でもありませんですね。理解できるわけですから。しかしながらですね、神の言葉にですね、理解できなくても体験がなくても神の言葉に従う、これが信仰です。創世記6章に戻ります。ノアが何年かかって箱舟を作ったか、年数は記されていません。聖書の記述から言えば、ノアが500歳から600歳の間、この100年の間にですね、箱舟を作ったようです。今日のように便利な道具があるわけではありません。ノアの職業は農夫です、ですね。農業の傍ら、神様が言われたように毎年毎年毎日毎日コツコツと作りました。まあ、日本のことわざにもですね、千里の道も一歩からとあります。 ですね。もう千里って言ったら4000キロですね。まあ一里がだいたい4キロぐらいですか。でも一歩始めないと千里には届かない。千里の道も一歩からとあります。兄弟姉妹、どんな事業もまたまた学問も習い事もスポーツも上達して成し遂げる方法はたった一つしかないんです。でそれはですね、毎日コツコツとやることなのです。これ以外の方法はありません。もう一度言います。どんな事業も学問も習い事もですね、皆さんが上達するためにはね、スポーツも上達するためにはもう方法はたった一つです。コツコツとやることですね。もうそれだけです。コツコツとやれるかやれないかが全てです。それだけなんです。はい、じゃあ創世記7章のですね、オズル兄弟11から12読んでください。
ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。
13まで読んでください。
ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの三人の妻と一緒に箱舟に入った。
箱舟が完成したノアが600歳のですね、2月17日、神様が天地創造、創世記のですね、一章ですが、2日目に作られた大空の上にある水、天の水門が開かれ、もう滝のような大雨が40日40夜地の上に降りましたですね。もうバケツをひっくり返したような水が降りました。ノアはその日に妻と3人の子供とですね、その妻合計8人ですが箱舟に入りました。まあ、今年も昨年もこの西日本に大雨が降り大きな被害が出ましたが、あのような、いやもっとですね、激しい雨が40日40夜ですね、続きました。もう本当に恐ろしいことです。はい、でオズル兄弟、ちなみにですね、まあ、船という言葉はですね、船辺に8つの口と書くんですね。まあ、ノアの8人が入ったと、まあ、ちょうどそれとですね、まあ、語呂合わせですがそのように合います。では踊る兄弟7章の22、23読んでください。
命の息を吹き込まれたもので、カワイたちの上にいた者は皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這う者、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。
地上の生き物、人も獣もすべて生き絶えましたが、ノアと一緒に箱舟に入った8人と中にいた動物だけが救われました。兄弟姉妹、箱舟というのは何でしょう。それは今日の私たちの場合、イエス・キリストの十字架による救いです。はい、では少し新約聖書第二ペテロを読みます。3章を開いてください。ペテロ第二の手紙です。じゃあ踊る兄弟、最初に3章のですね、6、7節を読んでください。
当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は皆同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。
ノアの時代は洪水でこの地は滅びました。人が甚だしく堕落していたですね、そのこの地は洪水で滅びましたが、 この神の御言葉はですね、私たちが住む今の時代は、今度は7節です。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるためにと書いてあります。取っておかれ、不敬虔な者ども、神を信じない者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのですか。最初は水でした。今度は火です。この火が何の火であるかはまだ分かりません。核戦争によるですね、核による火か、それとも火山の爆発みたいなですね、そのような火か、それとも太陽熱みたいなの火か、それはまだ分かりませんが、どちらにしろ火で焼かれるためにですね、今の世界は保たれていると書いてあります。そして火に焼かれる前にですね、ノアが箱舟を作ったように、神に従う者たちのためにイエス様は天から来られ、神の民と一緒に引き上げられます。これが景況です、ね、では第二ペテロ3章の大鶴教で9節を読んでください。皆さんと一緒にその後読みいたします。はい、9節。
主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせて おられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。愛なる天の父なる神様は、人間が滅びることを望んではおられません。すべての人が悔い改めてイエス・キリストを信じてですね、救われること、悔い改めに進むことを望んでおられます。しかしあくまでもイエス様を拒み続けるならば、もう救いはありません。今は恵みの時です。兄弟姉妹、信じるだけで救われる。私たちは福音を伝えます。トラクトを配ったり、さまざまな方法でイエス様の十字架の福音を伝えます。今は神様が忍耐して待っておられる時です。今は救いの時、恵みの日なのです。しかしこれはいつまでも続きません。やがて神様がストップ、ここまでと言われる時が必ず来ます。その時この地は火で焼かれると書いてあります。神様の裁きです。その前にイエス様が天から来られます。そして信じた者を一挙に天に引き上げられます。これが景況です。景況のことは何度も今まで語ってきましたですね。ノアは神様から警告を受けた時から、家族の救いのために箱舟を作り始めました。毎日毎日コツコツと何年も何年もかかって作り完成し、家族を洪水の滅びから救いました。箱舟を作ることはもう途方もない大きな仕事です。人間の力ではできません。ノアのこの力はどこから来たのでしょうか。はじめの御言葉です。フィリピ4章13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。神様の力によって、助けによって、この途方もない大きな箱舟を作ることができました。どうぞ皆さんも家族の、またあなたの隣人の救いのために、毎日コツコツと祈り続け、諦めないで愛を持って使え、救いのためにですね、イエス様の福音を伝えてください。ジョージ・ミューラーという人がいます。世界最大の鳥なしの器と言われています。彼は5人の人のために祈りました。 人目は祈り始めて5年後に救われました。10年目に2人が救われ合計3人、25年後に4人目が救われました。残りの1人はミューラーが手に召されて数ヶ月後に救われました。その友人のために彼は52年間祈りました。いつ主が答えてくださるかは分かりません。キョレシマエ、諦めないことなのです。やめないことなのです。コツコツとコツコツとですね、続けていくことなのです。これが物事を達成するただ一つの方法だからです。キョレシマエ、夢をビジョンを実現する方法、それはただ一つ、諦めないことです。夢は諦めた時が終わり、コツコツと少しでもやり続けること。ではどうしたらですね、私たちは神様が皆さんに与えてくださったビジョン、志を毎日コツコツと実行することができるでしょうですね。二つの方法を言います。第一、良い習慣を身につけることです。コツコツとやり遂げるですね、完成させる方法は2つ。第一、良い習慣を身につけることです。先日私は、リエンジ兄弟、今日来ていませんけども、メンタリングをしました。彼は来年4月より会社に就職し社会人になります。それで私は彼に言いました。幸せな良い人生を送るためには良い習慣を身につけなさいですね。そして良い習慣のために3つのことを言いました。第一、日曜日の礼拝を守りなさい。誠実の礼拝を守ることはですね、良い習慣の第一です。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれらを添えて与えられます。礼拝を守る者には必ず神様は祝福を与えてくださいます。良い習慣の第一は礼拝を守ることです。ですね。2番目、朝早く起きなさいと言いました。聖書にはイエス様も朝早く起きて祈ったという記事が書いてあります。朝早く起きなさい、これが良い習慣の2番目。で、3番目、毎日聖書を15分間読みなさい。毎日読みなさいですね。朝起きて15分間読みなさい。イエス様中心、それは聖書の教え、聖書的価値観を持つということ。神様の御心を成し続けるためにはですね、第一に良い習慣を身につけなさいと言いました。その中の3つは、聖日の礼拝を守ること、朝早く起きること、毎日15分は必ず聖書を読むこと、このように言いました。で、神様の御心をですね、成し続けるための第二の方法、それは、一人で歩まないことなんです。信仰の仲間と一緒に歩むこと、これが教会です。コーチングセミナーで常に語られているキャッチフレーズがあります。で、それはですね、早く行きたいなら一人で行きなさい、しかし遠くまで行きたいならみんなと一緒に行きなさい。コーチングセミナーのですね、標語です。早く行きたいなら一人で行きなさい、でも遠くまで行きたいならみんなと一緒に行きなさい。一人で行っても早く行けますが、行けるところはほんの底まで ですね。一人の力は大したことがありません。ノアは家族と共に働きました。みんなで祈りと力を合わせました。そして励まし合い、人間は弱いです、挫折しようとする時もありますですね、続かない時もあります。しかしお互いに励まし合い、助け合いですね、家族の知恵と助けを借りて、人間の力では到底できない巨大な箱舟を作りました。みんなと家族の助けがあったから、支えがあったからです。一人でやらないことですね、共に歩むことなのです。クライストチャージ、この教会も挙礼姉妹、皆さんと共に歩みます。共にですね、このグループに加わって神様の御心を行っていきましょう。一人で歩めば途中で挫折していきます。 人間の意志は弱いのです。私は3年前に恵美兄弟に話を持ちかけました。兄弟、教会でオーケストラを作りましょうと、ね、まあ、途方もない考えです。なぜかといえば、私は韓国のチョヨギ先生の教会にたびたび行きました。あそこはとても大きな教会ですが、教会の中にオーケストラがあるんです。ですね。で、オーケストラをバックに賛美もするんですね。あ、いいなと思って、私たちの教会も作りたいなと思いました。だから恵美兄弟にですね、提案いたしました。そして小さな一歩をですね、スタートしました。そこで私はフルートを習い始めました。皆さんの知っている通りです。まあ、よしこ先生はよく知っておりますが、私は毎日、必ずですね、30分以上、1時間ぐらいフルートの練習をしています。コツコツとしているんです。ですね。もう本当にもう自分でも言いますが、カタツムリの進歩。なかなか上手になりませんが、昨年よりは上手になりました。続けているからです。続けることなのです。やめないことです。ですね。まあ、私はですね、自分でまあ言えることですが、一つだけですね、取り柄があるんです。で、それはどういう取り柄があるかって言ったら、コツコツやるという取り柄があるんです。もうそれだけです。皆さんも知っているように、コツコツとトラクトを配っていきましたですね。毎年1万枚を十数年間配りました。まあ今年ぐらいから兄弟たちに少し分けてですね、分散して今配ってもらっています。でもそのトラクトによってですね、多くの兄弟と姉妹たちが導かれてきました。コツコツやりました。まあ、他にコツコツやったことといえばですね、コツコツと本を読んでいますですね。1日に50冊から60冊、いや1年に50冊から60冊読みます。だから説教できるんです。本読まなかったら説教できません。だから説教できるんです。コツコツ本を読んできているからです。まあコツコツやることだけがですね、私の取り柄ですからですね。今はですね、コツコツとメンタリングをしています。兄弟たちと必ず月に1回はメンタリングをしています。いや、皆さんが知っている通りです。コツコツやることが成功の秘訣だと知っているからです。だからするんです。だから続けるわけです。やめないのです。どうぞ皆さん、やり始めたらですね、コツコツとやってください。マイペースでコツコツとやってください。成功する一つ秘訣はたった一つなんです。ですね。やめないことなんです。これだけなんです。ですね。やめた時に終わりなんです。やめない限りは成功するんです。ですね。どうぞ続けてください。まあ、それだけを皆さんに申し上げたいと思います。大きなビジョンを描いて毎日コツコツと続けています。どうぞ皆さんもですね、何かの形で神様の御心に参加してください。一緒に歩んでいきましょう。遠くまで行きたいならみんなと一緒に行きなさい。では初めの御言葉にまとめます。ピリピ人への手紙4章を開いてください。13節です。じゃあ大勢の兄弟、もう一回読んでください。ピリピ4章の13節です。
私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。人間の力は弱いです。小さいです。だから誰かに助けてもらわなければいけませんですね。イエス様が助けてくださいます。教会の兄弟姉妹たちが助けてくださいます。その方によってどんなことでもできるのです。なぜでしょう。やり続けるからです。やり続ける間は完成の途上にあるわけです。今年1年、皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。今日はノアを通してお話ししましたが、ノアはまず神様からの声を聞き、ビジョンを描きました。幻を描きました。それは6章の14節、私だけ読みます。こう書いてありました。 あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外と木の屋根で塗りなさい。箱舟を作るというビジョン、そのサイズも見せていただきました。そして経験がなくとも、頭で理解できなくても神の言葉に従いました。6章22節、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとあります。そして3番目、毎日コツコツコツコツと家族とともに神様の命じられた仕事をしました。まあ100年間のうちの何十年間を使ってしたんだと思いますですね。毎日コツコツとやり続けること、それが唯一の成功の秘訣ですですね。ノアもコツコツと毎日毎日大きな箱舟を作り続けました。それが家族の救いにつながったのです。神様は文字通り完成に至らせてくださいました。で、最後に一箇所聖書を開きます。マタイの21章を開いてください。マタイの21章の21から22です。では踊り教で読みます。
イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言っても、その通りになります。あなた方が信じて祈り求めるのなら、何でも与えられます。
これと同じ内容の言葉がマルコの11章の23節に書いてあります。私だけお読みいたします。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。山に向かって海に入れと言って、信じるならその通りになるとイエス様おっしゃった。ノアが箱舟を作り始めた時、多くの人は笑いました。雨も降らないのに、しかも山の上に、どうして船を作るのか、頭がおかしくなったんではないか。けれしまい、神様を信じる人は人から笑われ、バカにされるんです。途方もないことだからです。神様がなさることは人間ができないからですね。人間はバカにするんです。山が動いて海に入るというからです。山が海に入るというね、と言って心の中で疑わずと書いてあります。皆さんは人から笑われる人になってください。山がね、動いて海に入りますと言ってください。言って疑わなければその通りになると書いてあるんです。私は先週とても良い本を読みました。クリスチャンの中島総一郎さんという方が書かれた幸福と成功の秘訣という本です。最後にこの本の中の一節を読んで今日の説教を終わります。他人から愚かに見えるものこそが大事業を成し遂げられる。小賢しいものにはできない。愚直なものは人に笑われ、非常識に言われても、産むことなくコツコツと努力する。そして最後にそれを成し遂げる。ノアを見よ、モーセを見よ。ノアは背信と不道徳の時代にあって、神から命ぜられたように炎天下の陸上に数十年かけて箱舟を作り、それによって大洪水にも遭わず救われた。モーセは不可能に思われるイスラエルの民の出エジプトをカナン入国のために40年もかけて祈り一つで成功させた。愚かな者は山が移ることさえ信じる。主イエスが、もしあなた方が信じて疑わないならば、この山に向かって動き出して海の中に入れと言っても、その通りになるであろう。と言われたことを信じる。信じて人々の嘲笑、あざけりの雑音に心乱されることなく、行いを積み重ねていく。そしてどんな山も端から崩していけば、いつかは必ず平らになることを実現する。 世の多くの利口な人々が大事業を成し遂げられないのは愚かになりきれないからであると、こう書いてあります。どうぞ愚かになってください。神の言葉をそのまま信じてコツコツとですね、実現実行するものになってください。あなたが成功する秘訣はたった一つなのです。やり続けるかどうか、それだけです。ですね。今年来年に向かって皆さんはどのようなビジョンを描きますか。そして毎日どのようにコツコツとやっていきますか。そこに全てがかかっていることを覚えて、来年はこのビジョンに生きる巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。創学者の人お願いします。巨大姉妹ノアは神様から箱舟を作るように命じられました。もうとてつもない大きな箱舟です。しかし彼はですね、やり始めたんです。そして途中でやめなかったんです。何十年かかったか分かりません。でもやり遂げたのです。それは神様が彼を支えてくださり強くしてくださったからです。やり成功する秘訣は一つ、やり遂げることな、諦めないこと、やめないことです。どうぞ巨大姉妹も神様からいただいたビジョンを受けてですね、やり続けてください、ね、そして1年経った時に、ああここまでできたと。それは途中です。まだでもここまで自分は進歩したと、できたと、完成したとですね、少しですね前に進むようになってください。コツコツやっていくことなのです。諦めないことなのです。続けていくことなのです。この信仰に歩む巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では今日の説教を覚えて1分間自分の口で祈ってください。感謝と信仰。